したいのでありましょうか。パオロは何とかして死ぬの内からの復活に達したいのであると言ったんです。だから彼は次のように告白しました。私はキリストと共に十字架につけられて生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであると。またキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死にの中からの復活に達したいのである。イスラエルの人々は皆神のために属していました。すなわちみんな主の救いに預かったものでしたけれども、彼らは不信仰によってアラノで死んでしまったんです。多くの信者は火の中をくぐってきたもののように救われるでしょうけども、残る身を少しもないんですね。なぜなら彼らは永遠のために働かなかったからです。歴代史記の25章9節の後半に、主はそれよりも多いものをあなたにお与えになることができると確証されています。エリシャは本当にイスラエルの王に勝ったんです。なぜなら王様は目的を達するまでに、達する前にやめたのですから。もし私たちが神の永遠からの定められた目的まで前進しなければ、決して主の喜ばれる生活をすることができないんですね。主の定められた目的まで前進しないことは罪なんです。コリント第2の手紙5章9節に、主に喜ばれるものとなるのが心からの願いであると書いてありますし、またこの最初一章一節に、主の御心にかなった生活をして真に主を喜ばせようと書いてあります。最後に短く、第3番目の点、すなわちエリシャの骨に触れて復活されたことについて、すなわちよみがえるの力の秘訣について一緒に考えてみたいと思いますが、列王記下の中3章ですね、21節と21節ちょっとお読みいたします。こうしてエリシャは死んで葬られた。モアブの略奪隊は年が改まるたびにこの国に侵入していた。人々が一人の人を葬ろうとしていた。ちょうどその時略奪隊を見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に振るうや、その人は生き返り、自分の足で立ち上がったと書いてあります。死んだ人はエリシャの骨に振るうことによって生き返ったんですね。まあ、ここでよみがえるの命とよみがえるの力の秘訣が含まれていると思うんですね。エリシャの骨に振るうことによって死んだ人は生き返ったんですね。けども、誰でもこのことを経験しなければならないと思うんですね。この人は死んでしまいましたけれども生き返ったんです。悔い改めて父親に帰った放蕩息子に対して、このあなたの弟は死んでいたのに生き返ったと書いてあります。すなわち人間はイエス・キリストとの出会いによって新しく生まれ変わらなければならないんです。人間の種類はただ二つです。人間は魂と体が生きていますが、生きているように見えます。けども神様が人間を眺めた場合、人間のただ二つの種類、すなわち生きているものと死んでいるものの二つに分けてみます。そしてあなたも この瞬間にこの二つの種類のうちのどちらかに属しているわけです。主なる神様から見ればあなたは生きているか死んでいるかのどちらかです。例えば私たちは道を歩いている人を見て、この人は確かに生きていると言います。私たちはそれを見てその人の体が生きていることを考えるんです。その人は肉体的な命を持っているんです。けどもその人は、その人の精神は死んでいるかもしれない。もし死んでいるならば、まだ生まれ変わっていないならば、神様の目から見るとその人は死んでいるんです。次にある事務所で熱心に働いている商人と見てみましょう。私たちはこの人こそは確かに生きていると言います。しかし私たちはただその人の魂の命が働いていることだけを考えているんです。なぜその証人は考えること、感じること、欲することはできる。けども神様の判断は全く違うかもしれない。もしこの証人はですね、イエス様を受け入れていない人であるならば、その人は、その証人は死んでいると神は言われます。すなわち私たちは限りある命について話しますし、話しますが、主なる神は永遠の命について話されます。私たちは今度、主イエス様を信じていて、死んだ人の葬式に参加します。そして、その人の屍を見ます。おそらくその時私たちは、この人は死んでいると言うかもしれない。私たちはその人の肉体の死を考えているんです。その人はもはや考えることも動くこともできない。けども主なる神はこの人は生きていると言われます。神の言われることが今分かったじゃないですか。その亡くなった信者の精神は生きたんです。永遠の命を受け入れ、生まれ変わっていったんです。ですからたとえ肉体は死んだとしても、実際には生きていると神は言っています。なぜならばその人は罪や死によって犯されることのない命、永遠の命、主なる神の命を持っているからです。この命こそはイエス・キリストにある命なんです。霊的な死とは何でしょう？霊的な死とは生まれながらの命を持っていることを言います。イエス・キリストに出会っていない人々はみんな例外なく霊的に死んでいるんです。霊的に死んだ人々は生き返らなければならない。すなわち新しく生まれ変わらなければならないんですね。そして神の救いの道はキリストと一緒になることです。キリストと交際することです。ですから静かにして生きていらっしゃいます。イエス様に言ってください。祈ってください。主よ、あなたは命ですか？そうなら私に永遠の命を与えてくださいと祈ってください。イエス・キリストは私のところに来なさい。たとえあなたの罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても羊の毛のようになるのだと呼びかけておられます。あなたは罪から自由になりたいと思いますか？あなたはこの罪の縄目から素晴らしい自由を得ることができます。主イエス様はあなたを罪から完全に救い、あなたの要求を完全に満たす力を持っておられます。生まれながらの命から、霊的な命に入る第一歩は、子供でもできるくらい本当に簡単なものなんです。と言いますのは、あなたは自分の罪の代わりに、神の御子を選び、その救い主のうちにある永遠の命、よみがえるの命である素晴らしい神の贈るものを受け取れば、よいのですから。一体、どういうふうにいかにして私たちは主イエス様のよみがえるの力を経験することができるのでありましょうか。パウロはピリピ書の中ではっきり言っているんですね。イエス・キリストの死の様と等しくなることによってです。死ぬことによってです。自分自身の 無にすることによってです。私は男を、イエス様は盛んになり、私は男をいなければならない、この態度を取る人は、よみがえる命の器となり、主の持ち得られる器となることができるのであります。前に読みました列王記下中三章の箇所を見るとわかりますが、すなわち死んだ人はエリシャの骨に触れることによって生き返りました。この人はエリシャの死の様と等しくなることによって生き返ったんです。すなわち彼はよみがえるの力を経験したんです。その人はピリピ書三章七節の御言葉を経験したんですね。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かって、その死の様と等しくなうんぬん、まあ、このことを、経験するようになったんです。主イエス様の死の様と等しくなることは、よみがえるの力の秘訣なんです。これを本当に覚えていただきたいと思います。主イエス様の死は普通の死ではありませんでした。ヘブル人への手紙2章14節に、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした、と書いてあります。主イエス様はご自分の犠牲の死によって死を滅ぼして、そして死の力を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼしたんです。私たちキリスト者は罪を取り除かれたばかりでなく、私たち血死のも取り除かれた。私たちはキリストと共に十字架につけられた。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられた、生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きているのであると明かしすることができたのであります。これは、まあ、この箇所はですね、キリスト者にとって聖書の中で最も大切な言葉ではないかと思います。本当に聖霊の言葉を聞いてください。十字架、イエス様の十字架を見よ。イエス様は何時の罪のみならず、何時の古き人と共に十字架につけられたるを知れ、かつ何時の古き人、キリストと共に墓に葬られし、見よ、またイエス・キリストのみ墓からよみがえるしことを知れ、何時はイエス・キリストの勝利とよみがえるの命を何時のうちに受けようとしないのかと。この聖霊の声に対する私たちの答えはいかがなものでしょうか。あなたはよみがえるの力が私のうちに支配しているという要求を持っているのでありましょうか。もしあなたがこのような要求を持っているならば、素晴らしいと思うんですね。そうするとあなたはよみがえるの命の支配、力、自由を体験的に知るようになります。パウロは力、知恵、人気、権威、意見、職、財産などを持っていたんですけれども、フィリピ書3章7節から次のように告白したのであります。しかし私にとって得であった、このようなものをみんな私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散り悪だと思っています。実節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活を 復活に達したいのです。